ボスラジオ。
はい、始まりました。エンボスラジオ、今日は第136回です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ですね、まあこれ、まあ収録しているのが、まあいわゆる休止期間中で、まあいろいろとこう動いてるわけなんですけども、こうね、お話したいこといっぱいあるんですよ。
そうですね。
そう、例えば、まあ、このラジオ、僕らがね、普段こう人に話聞いてる立場ですけど、僕この前取材を受けましたが、
うん、まあ、そうなんですね。
そうなんです。ちょっと雑誌の方で、ちょっとあの、まあ、僕の特集じゃないですか。まあ、連載の、まあ、一つの、あの、話題として、まあ、僕が普段やってることですね、研究のこととか含めて、取材していただく過程で、まあ、こう、自分の経歴を振り返るみたいな、まさにこういうふうなのとして、ゲストの人ってこんな感じなんやとかね。
ああ、なるほどね。そっち側ね。
うん、味わったりとかっていうのもあったんですけど、まあ、なんといっても、これ、収録が、あの、まあ、梅雨入るかな、まあ、入ってるなって感じ。
入ってますね。天気悪くなってきたね、だんだんね。
梅雨といえばですね、はい、いろいろありますけども、あの、いわゆる梅仕事というやつをですね、初めてやりまして。
ああ、そうなんや。
わかります？
え、梅酒つけたの？
そうそうそう、梅酒つけて、あの、ブランデー買ってきて。
まあ、好きよな、そういうの。
シャンプーして。梅のヘタ一個こう、あの、爪楊枝でピッピッピッピッ取って。
好きよな、そういうの。
まあ、飲めるのはね、1年後ぐらい、まあ、半年後ぐらいから飲めるんやけど、でもまあ、もうちょっとしてからですね、つけて。
うん。
やっぱりこう、なんか、初めてなんよ。うん。梅仕事というか、梅の酒をつけるって、結構めんどくさいかなと思ったら、意外と簡単で。
あ、そうだ
よ。梅のヘタってな、取りやすいの、すごく。ピッてやったら取れるで。
うん。
これやったら、まあ、今回うまくできたら、また来年もやってみようかな。
うん。
思う。ちょっとまあ、季節のね、話もしていかないとなかなか変わり映えしないラジオなので、
はい。なくなっちゃいますからね。
そう、ということで、はい、6月入って、初の梅仕事をしました。川戸です。よろしくお願いします。
こんにちは。
はい。
ですね、まあ、ラジオこれ、3年目に入ったわけなんです。まあ、ちょっとお休みしたんですけど、うん、トータル3年目ですけども。はい、先日ですね、あの、まあ、このラジオね、あの、基本的には我々の知ってる人が来てるんですけど、今回はね、はい、知らない人が出てくれた、そのテレフォンショッキングパターンとか言ってましたけど、まあ、知らない人が来てくれる回も何回かあって、そこで出てた方と、はい、実際にお会いするっていうことがこの前ありまして、
収録が先。
収録が先。
対面、あの、フィジカル的な対面が。
フィジカル的なところまで走るわけで、それ仕事で、それも仕事でお会いしたんですよ。
うん。
で、まあ、そこで話してたら、うん、なんか、その方が出てくれた回を、うん、どうやらその方の上司が聞いてたらしくて。
なるほど。
ブルブルさん、ポッドキャスト出たかったんですよね、みたいな話を、その人が言わされた。
うん。
で、その後、その上司の方来られて、
うん。うん、
で、まあ、初めましてしたんですけど、あの時 MC やってくれた側の方ですよ、みたいなことで紹介いただいて、
はい。
まあ、お仕事の話も非常にこうスムーズに。行ったみたいなことがありましてね。いや、なんか、だから再生回数もね、増えたらいいなって言いながら、そんなに本気で増やす活動してなかったんですけど。
まあ、そう
なん
です
ね、正直。ああ、意外と聞いてる人いるっていうね。
いや、ありがたいことですよ。本当にこんな我々ですけど、しなくて飲んでるような感じのね。
そう、だから喋ってるわけなんですけどね、本当にね。聞いてる人は意外といったっていうね。うん、ちょっとね、驚きがありましたっていうのが、最近の出来事ですけどね。これ、多分最近の出来事っていうのが、電波に乗るだいぶ先ですけど、まあ、そんなことがありました、春日です。お願いします。
よろしくお願いします。はい、ということでですね、あの、これ、まあ、先ほどもちらっと言いましたが、収録自体は休止期間中にやっておりまして、あの、コツコツと二人、まあ、プラスゲストさんでですね、なんだろう、ストックをね、貯めて、復活に向けて動いている最中の収録ということで、ちょっともタイムラグがあるんですけれども、あの、内容はね、そんなこう、陳腐化するようなものじゃないと思いますので、聞いていただければ。
ご安心ください。
はい、ご安心いただいて聞いていただければと思います。はい、ということで、本日のゲストさんを、呼んでいきたいと思います。本日のゲストさん、自己紹介をよろしくお願いします。
はい、はじめまして。こんにちは、こんばんは。田中博明と申します。よろしくお願いします。
はい。はい、ということで、孔明こと田中博明君来てくれました。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
そうですね。孔明、意外と出てくれてなかったなっていうのが僕はなんかのあれなんですよ。
はい。
で、まあ僕と孔明、もちろん母さん含め同期です。 同期なんですね、うん、大学の入学が、2010年入学組で一緒なんですけど、はい、俺、これ、オファー出すにあたって、コウメにも最初聞きたかったんけど、俺、どこで最初出会ったっけっていうのが、あんま覚えてないのよね。
でも、僕は、間違いなく、あれだなと思っているのは、授業で、普通に体育の授業じゃない？
なるほど、
体育の授業のサッカーの授業じゃなかったっけ？
え、サッカーだっけ？俺サッカー取ってたかな？
え？ドイツ人の先生に、確か。
あった。
教わってた気がするんだけど、多分そこで知り合ってるんじゃないかなっていうのが、僕もちょっと思い返してみながら、いつだったかなと。
多分、ね、大学1年生から、多分知り合いのはずなんですよ。で、
そうだね。
そんなに頻繁ではないにしても、ちょくちょく一緒に飲んだりとかもしてたし、まあ何回につけて、いろいろ、いろいろしてたんだけど、いざ最初ってやるとね、あ、それかな。
なるほどね。はい。
まあ、そんな付き合いなんですよ。で、まあ、後からもちろん聞くところですけど、まあ、コメは心理。
うん。
まあ、今回初めてですね。心理は初めて。障害は過去言いましたけど、心理は今回初めて。
そうだね。
あ、
そう。
そうなんだ。そうなんです。光栄です。
そうです。心理1号で来ていただいたわけなんですけど、で、コメ、今の、じゃあ、ちなみに、まあ、僕もさっき実はボーッとしたけど、僕も会うの多分6年とか7年ぶりなんですけど、今お仕事何されてるんですか？
仕事で言うと一言で説明するのは難しいんですけど、今は人とはという会社にいまして、まあ、ちょっといろんなプロジェクトがある中で言うと、僕自身は今は、川崎、神奈川県の川崎の方で、賃貸マンションに併設されているカフェの運営を、そのマンションの管理人をやりながら運営してるっていうような、そんなプロジェクトに関わってますね。
なるほど。カフェのオーナー兼マンションのオーナーということですか？
そう、すごいね。
まあ、管理人、そうだね。
管理人さんって、すごい管理人さんってよくあると、エントランスの横のちっちゃい窓のところに貼る人のイメージなんですけど、そういうこと。
なんか、本当に窓口の、に居つつ、そこの隣にカフェがあるから、カフェのスタッフさんでもありつつ、何かあったら、住民の方が相談しに来れるような窓口として、機能してるっていう、その場所を運営しています。
なるほど、なるほど。ちょっと面白い形だけど、じゃあ、仕事の内容を聞く前に、その形だと何、じゃあ、そのマンションとか、今、川崎在住で、
僕は今はね、都内在住なんですね。はい。から、なので、通って、いまして、そうですね。もう始まって、その川崎に通い始まってからは3年くらい経つのかな。
はあ、じゃあ結構長く、カフェの店長兼オーナーというお仕事で、まあじゃあ2つの側面があると思うので、まずちょっとカフェ側の話からいきたいんですけど、カフェは今どういう形式、どんな形式っていうか、
そうですね。
朝からやってる、朝から夜までやってるのか、そのお昼だけなのかとか、そういうのも含めて、どんな雰囲気のどんなカフェなんですか？
あ、それで言うと、雰囲気は、どちらかというと、住宅街の中に、まあ、それこそマンションに併設されてるっていうことで、あんまり人通りが激しいところにあるわけじゃないので、なんかどっちかっていうと、駅前のチェーン店とかのような回転、率がすごい高いお店っていうよりかは、ゆったりとした空間の中で過ごしてもらえるような、小さいベビーカーと一緒にこう入れるような、まあ、そんな空間だったり、年配の方も、常連さんとしてお茶しに来れたりみたいな感じの、まあ、ゆったりとした雰囲気のカフェをやってますね。で、そのカフェの中で、普通にコーヒー出したり、ご飯出したりもしつつ、併設で、レンタルスペース、個室があったりとか、あとはなんか雑貨販売をする、なんかこう、トマトショップみたいなのがあったりして、なんか、そのカフェに来るだけじゃなくて、他の切り口で、 立ち寄ったりもすることができるような、まあ、そんなカフェをやっていますね。
今度はそこには今立ち上げから。
そうだね、はい。
立ち上げから今3年目ってこと。じゃあなかなか常連さんもついてきたりとか、そういう状況なのかな。
あ、それで言うと、うん、オープンが2020年で、
あ、コロナ。
そう、ちょうどコロナが、大きく広がってきた時期と、ドーンかぶりしてしまって、
うん、
で、本当にオープン直後から、店内にはお客さんを入れることができなくって、
海、
うん、の営業、うん。
すごいね、そのタイミングで飲食ある種、うん、まあまあ、マンションのオーナーはあったりしても飲食パートって結構きつかったでしょ。
いや、もうずっときついのが続いていて、うん、当時は、僕ともう一人バリスタのスタッフさんがいて、うん、主にその二人と、あとは現地の、アルバイトで入ってくれているような、うん、スタッフさんとかと一緒にやってたんだけど、
うん、
まあ、やっぱり、なかなかその、お客さんと知り合うっていうのが、機会として作れないっていうのは結構苦しくって、
うん、
まあ、少しでもテイクアウトで注文してくれる、地域のお客さんだったり、あるいは、引っ越してきたばかりの入居者さんと、
うん、
まあ、交流をしたりとか、
うん、
そういうことを、まあ、なんかちょっといろいろ工夫しながらやってた時期があって、
うんうんうん、
まあ、だからそういうことを踏まえると、結構紆余曲折を経て、なんとかなんとか今もやってるなという状態ではあります。
やっぱりそういう意味では、コロナがね、まあ、第5類に下がったりっていうことで、まあ、いよいよ日本もアフターコロナ、ウィズコロナ、なんていうのかわからないですけど、うん、そういうフェーズに入ってきてるけど、飲食に、まあ、いるっていう人も今回初めて実は来てるんだけど、うん、そういう目で見たこの3年間ってどういうふうに見えてたの？コロナと共に歩んだ飲食の3年間って。移り変わり、どういうふうに見えてるのかな？
移り変わりは、まあ、結構、その社会的な、うん、流れというか、風潮というか、うん、まあ、そういったものに結構やっぱり飲食業界自体は振り回されたりというか、
うん、
結構、左右されてたなっていうのはかなり大きく感じていて、
うんうん、
まあ、やっぱりその、飲食業界の中でもやっぱり、店内の広さだったりとか、
うん、
まあ、席数であったりとかっていうのが、まあ、どんどんこう、まあ、削減というか、調整されていったりとか、もともとこういう風に使いたかったんだけど、まあ、コロナがあるからっていうことで距離を離したりとか、もともと使いたかった、座席として使いたかった場所に、こう、仕切りを置かないといけなくなったりとか、
うん、
なんかそういうちょっと不自由さみたいなものがどうしても最初のうちはあって、
うん、
なんか思ってたんと違うなみたいな、うん、感じる部分はすごいあったけど、まあ、その中でも、やっぱり、だんだんと来てくれるお客さんはいて、まあ、店内利用ができるようになってきてから、まあ、ちょっとずつ、小さなイベントを、やって、お客さんが来てくれるようにしたりとか、
うん、
常連さんと、交流を育んだりとか、うん、まあ、そういったことを通じて、うん、だんだんとその中でも、居心地がいいと思ってくれてるようなお客さんが増えてきたのが、まあ、やっと最近になってかなって思うので、
うん、
うん、やっぱり、時間はかかったし、
うん、
コロナの影響は大きかったなっていうのは両方感じてますね。
そうだね。だってさっきの話だったら、テレワークをみんながやってるときに一人川崎に通い続けてたわけでしょ？
ああ、そうね。まあでも、実は最初のうちは僕のテレワークで、
うん、
オンライン管理人みたいなのをやっていて。
オンラインその話面白いからちょっと聞きたいんだけど。
結構、これ結構業界的には意外と、画期的なんじゃないかみたいな話なんですけど、
うんうんうん、
種を明かすと、普通に単純な話なんですけど、まあ、管理人としてのカウンターのところにタブレット端末を置いて、
うん、
僕は自宅から、繋いで、ずっと一日中、玄関を通りかかる人たちに挨拶をして、うん、何かあったら相談してくださいねっておしゃべりをし続けるっていうのを、多分、 1、2ヶ月くらいやってたのかな。
面白い、面白いね。
これ面白いね。
なんかあったら電話かけてくださいじゃないんだ。言うたら、ズームつなぎっぱなしみたいなことでしょ。
そう、もう、僕は自宅のリビングにいて、うん、もうなんか、まあ、ちょっと見える形で喋れる感じで、向こうの住民の方も、うん、元気ですかとか、話しかけてくれたりすることもあったり。
うん、ので、
はい。でも、そんな中でも、現地対応は、その、地元に住んでる、アルバイトのスタッフさんとか、うん、あるいは、バリスタさんとかが、うん、僕の代わりに対応してくれたりとかして、
うん、
結構そこは、まあ、チームで対応しようということで、うん、難局を乗り越えた感じはあったんですけど、結構やってて、うん、面白がってもらえますね。
まあ、そうだよね。あるちょっと異世界な感じよね。うん、鍵にさん画面上にいるっていうね。
それね、結構、そういうことなんていうの、まあ、例えば32インチのやつを縦置きにしたりとかして、ドンって置いとけば、結構なんか、濃く見えるよね。
そうだし、
でかい
の。その気になれば一人の管理人で複数の物件見れるよ
ね。あ、そうそうそうそうそう。管理人側が ね、分かってれば、うん、ここはなんとかマンションで、ここはなんとか
で、
ね、
分かってればできるよね。
うんうん、
分かってればできるし。まあなんか、画期的と言いつつ、なかなかそれも大変やけど、なんか聞いてると、その、郊外の会社的には、その、マンションの管理ももちろんやるし、カフェっていうことでね、多分美味しいコーヒーを提供するっていうことは価値としてあると思うんだけど、それ以上になんかその、住民の方のその、なんかイベントスペースがあったり、雑貨が売れたりっていうことで、ある意味その、交流というか、なんかそういうの一つこう大事にされてるのかなと、うん、あえてそのタブレットにしてまででも住民さんと会えるようにしたっていうのを含めて、うん、なんかそこを大事にされてるのかなっていうふうに
すご
い感じたんだけど、その辺はどうかな。
そうですね。元々のその場所ができた、経緯から話すと、うんうん、その場所は隣のという名前のカフェなんですけど、
うん、
隣のができた経緯としては、その物件の、うん、まあ、オーナーが、神奈川県の住宅供給公社っていう、うん、まあ、いわゆるなんか、半官半民っていうか、
うん
うん、まあ、ちょっとその、公共の、まあ、資金が入っているような、うん、まあ、UR さんとかをイメージしてもらうとちょっと近いかなと思うんですけど、なんかそういうところで作ってる、新しい、建て替えの賃貸のマンションに併設されてるんですね。うんうんうん、で、まあ、それが建て替えの時に、なんかもともとそこが低層のマンション、まあ団地で、うん、まあ結構いろんな子供たちとか大人とか行き会があって、
うん、
なんかその通学路になってたりとかするので、うん、なんかこう、ある種、こう、パブリック性というか、
うんう
ん、なんかいろんな方々が関わり合いがあるような、そんな、うん、あの団地だったので、まあ、建て替えてからもそういう要素残したいよねっていうのが、うん、まあなんか話であったらしく、
うん、
建て替えになるときに、まあただ単にこう団地の集会所みたいなのを作るんじゃなくって、
うんうんうん、
まず一つはその、住民同士が交流できる場所に加えて、うん、住民さんと地域の方が交流できる場所を、作るといいんじゃないか、みたいな話になっていって、
うん、
じゃあその中で、どうせならその管理人みたいな対応をしながら、その住民同士と住民と地域の方々をつなげるような空間を運営する人材を、うん、探したいっていうところで、うちの会社が、まあ、公募に手を挙げて、受託したっていうような案件になってます。うん、で、うん、そういうこともあって、なんかこう、まあ、交流というか、その地域の中でのコミュニティっていうのをどういうふうに、育んでいくかっていうところが、
うん、
まあ、お題目になっている、うん、まあ、空間なので、もともとだからカフェになる、カフェにしようと思って始まったわけでもなくって、
うん、
なんか何か必要だなっていう、事業が必要だなって思った、考えて、最終的にカフェになったっていうのが、まあ、経緯ではあるので、
うん、
やはり、まあ、飲食を提供するだけじゃなく、うん、そこに来る人たちが、まあ、居心地よく感じてくれて、
うん、
なんかそこの、まあ、訪れる人たちの、うん、関わり合いっていうのが、増えていくっていうことが、僕らにとっても成果なのかな、というふうに感じてますね。
なるほどね。 で結局そういう思いの中さ、それがコロナ禍とバッティングしたわけやんか。コメ自身のやりたいことっていう、まあそういうことがやりたいと思って多分入ってくる中で、やっぱりそこがやりたいことの実現までにはかなりのハードルがあったと思うんだけど、その中でなぜこう途中で諦めなかったかというか、途中で投げ出さなかったというか、もしくはもちろんそういう感じにならなかったならなくてもいいんだけど、もともと思ったのは交流っていうものに対して一番相性の悪いコロナが来てしまったわけなんだけど、うん、その中でどういう思いで仕事を続けてたのか。
なんででしょうね。いや、まあ単純にでも、まあ会社で受けているので、まあ、うんうん、折れるわけにはいかないっていうのが、まあ、
まあ、それは、ね、
大前提。大前提としてあるんですけど、うん、まあ、で、会社もなぜ諦めなかったかっていうと、うん、なんか結構、いろんな事例から、うん、そのコロナの中でも、うん、コミュニティ、まあ、特にその、うん、逆に、通勤とかがなくなった分、その、半径 1.5 キロとか、まあ、徒歩15分圏内とかって言われるような、
うん、
近い、圏内のコミュニティみたいなものに対して目を向ける人が増えてきたんじゃないかなっていうのは、うん、当時から感じていて、で、その中で逆に僕らの活動とか仕事に対して、価値を感じてもらえるんじゃないかっていうのは、どっちかっていうとチャンスにも思えるような、まあ、そんな機会だったなと。うん。
うん
思ってて、で、従来のやり方だと、僕らの会社の人とはっていうところでは、その、マンションに行って、マンションで、交流イベントを企画開催したりとか、
うんうんうん、
あるいは、自治会さんとか町内会、あるいは管理組合さんの、運営のお手伝いとかをしたりっていうことはあるんだけど、うん、なんかそういう従来の形じゃなくって、なんか違う形で、なんかやれるんじゃないかっていう、ある種こうソリューションのチャンスみたいなところが出てくるんじゃないかっていう、なんかそこを感じていたので、まあピンチはチャンスっていう、なんか単純にそういう思いが、まあみんなの中でもあったし、まあ僕自身も感じてたかなというところで、逆にこの状況だったらこんなことができるかな、みたいなのを考える。ポジティブに考えるっていうことが、できてたのは、まあ、そうですね。例えば中国とかで、町内会とか、なんか組合みたいなものの交流みたいなのを、LINE を使っての、コミュニケーションを取って、逆に活性化していったっていうような、ただそんな事例を見たりとか、なんか国内の中でも、いろんな地域の中で、コロナ禍を、うん、まあ、逆に、攻略していくような、まあ、そんな、事例を、見させてもらう中で、パワーが湧いてきたな、っていうのは、当時感じた記憶がありますね。
なるほどね。だからその辺の、ある意味のこの、苦しい中から新しいものを生み出していくみたいな、その辺がやっぱりその時期の、仕事、まあ難しかったと思うんだけど、まあやりがいであり面白さの部分だっただろうし、それがまあ今またアフターコロナっていうことで、またその頃から状況変わってるんだけど、まあ最後、このパートの最後に、やっぱ仕事の面白さっていうのはやっぱどういうところにあるのか、そういうことも全部踏まえ、ひっくるめた上で、今の仕事の面白さって、どう感じてます、
うんうん、僕自身が感じるところで言うと、まあ、難しさであり、面白さであるなっていうのは、なかなかこう、成果を、数値化しにくい、評価しにくいっていうところが、まあ、一般的によく言われていることで、例えばどんな街が、こう、なんだろう、いい街なんだろう、みたいな尺度って、たくさんあるかなと思っていて、それはその関係人口って言われるような、訪れる人数、インバウンドであったりとか、
うん、
あるいは産業がどんだけこう盛んになっているかとか、うん、まあいろんな、ちょっとミクロマクロあるかなと思っているんですが、僕らはなんかどちらかというと、その中でも、 あの、暮らしの中で、うん、どんな、その、まあ、人自身、その人自身がどんな変化が起きていて、うんうん、あの、関係性の中にどんな、変化、あるいは、なんかこう、積み重ねみたいなものが生まれてきているのか、成長が出てきているのか、みたいなところが、うん、どちらかというと僕らは大事にしたいなと思っているところで、
うん、
何かその、大きな、街に対しての大きなインパクトっていうところっていうよりかは、スキルをこう積み重ねていった時に出来上がる、まあ、ソーシャルなインパクトみたいなところが、もしかしたら大きな力になるんじゃないかなっていうのはすごく感じていて、
うん、
そのために、僕らは、目の前の人、まあ、どっちかっていうとそのカフェとかに来てくれるお客さんとのやりとりみたいな、
うん、
本当に、うん、1対1のやりとりっていうところなんですけど、そこがやっぱり楽しくって、うん、この人と一緒に何かやってみたいなとか、この人と一緒にイベント出てみたいとか、うん、誰々さんが言ってた、誰々さん紹介しますよみたいな、こう、つなぎの場だったりとか、なんかそういう、ネットワークが広がっていったりとか、その人自身の街っていう、感覚が、広がっていくっていうところを、あのあたりにするっていうところが、まあ、醍醐味というか、面白さだなと思いますし、ただそれが、大手のデベロッパーさんとかに言わせると、それってなんかどういうふうに評価したらいいんでしょうねって言われるような、確かにすごいんですけど、うん、みたいな風に言われるので、なかなか難しいんですが、うん、僕らはそれを大事だなぁと思って仕事は続けてますね。
うん。なるほどね。いやー、面白いですね。まあ、その本当に尺度がないからこそ、なんでもできるって言ったらちょっと乱暴だけど、いろいろチャレンジができるし、
うん、
っていう、本当に同時に数字じゃないからこそ、そのソフトなリアクションっていうことが、すごく価値を生むっていうのは、なんか納得感の、それはそれとして納得感がある気はするけどね。
うん。まあ、評価するしないっていうか、できないでかどうかっていうのは、
うん。
彼がその手法を持ち合わせるかどうかの話なので。
うん。まあ、学者さんの目線はそうなるんですね。
そうです。別にそんな一般人が持ってなかったとしても、多分そんな測定と尺度なんか何語でもあるし、
うん。
多分それはそういう人たちが言ってるだけだから、そんなに、うん。まあ、その大事だと思う信念に基づいて動いてるっていうのが素敵だなと思いながら話を聞いてました。
面白かったですね。はい。
はい。という感じで結構ね、これもまた、20、何分ですかこれ結構
いいじゃん。結構来ました。はい。来ましたね。うん、27分なんで。
ああ、素晴らしいですね。しっかりとたくさんお話ししてくださって本当にありがとうございます。はい。ということで、こんな形でですね、またゲストさん呼んで、まあ、今、まず何やってるかというところの話を伺ってきました。エンボスラジオではこのような形で、たくさんいろんなゲストさんを呼んで、そのゲストさんの活動とか大事に思ってることとか、あとは趣味でやってる漫才の話とか、やってくれたりとかしています。ということで、まあ、こんな形で面白い人いっぱい出ますので、ぜひ引き続き聞いてもらえたらというふうに思います。はい。では、このあたりで136回目のエンボスラジオをお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンボスラジオ。